Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今はね、北カリフォルニアからロサンゼルスへちょうど帰り道なんですけれども、主人がドライブをしていてね、アメリカは今日は七夕、もうすでにね、七夕が過ぎてしまったエリアの方々もいるかと思うんだけれども、そんな七夕の日にね、今日はこの録音をしたいと思ってます。願い事に関するエピソードのお話になります。ちょうどね、今運転している中ね、まるでスターウォーズの映画のワンシーンにあったね、アネキンが小さい頃ね、派遣されたというか、アネキンが住んでいたね、そんな砂漠の星かっていうような、そんななんか地形の山脈をね見ながら、まるでもう砂漠そのものだよななんてね思いながら、スターウォーズを思い出し、まあ、その光景と、そしてお月様を見ながら皆さんにねお話をしたいなと思い、7月7日だから、もうここアメリカのね夜の7時台にお話しするのもいいなって思ってたら、うたた寝したんですね車の中で。そしてパッと目が覚めたのがちょうど7時だったんですよ。なので、はい、皆さんに録音させていただいてます。移動しながらなのでね、いろんな背景音も共にね録音になっていくと思いますが、どうぞそのままお楽しみください。移動中はね、いろいろブレインストーミングをしたり、のんびりとぼーっとしたり、また時にはね、こういう移動の時間だからこそ、ゆっくりとおしゃべりをしてくれるお友達がいてくれたりと、すごくね、感謝でありがたいなってすごく思うんですね。まあ、なんせね、結構な時間、まあ、5時間とかね、6時間ぐらいは移動するわけなんで、まあ、その間ね、いつも景色を楽しみながらいろいろとあっという間に過ごしていく時間なんですけども、その砂漠のような景色を見ていて思い出したのが、だいぶ前の出来事なんです。そう、願い事のお話ね、七夕であればね、皆さんね、短冊だっけ、いろいろと願い事を書いたりとかね、もうそういうのがすごく楽しい日本的なね、その習慣とか文化って、こういう時にすごくロマンを感じたり、あ、いいなって、いろんな意味でね、すごく嬉しさが湧き出るような習慣とか思い出がいっぱいあります。まあ、そんな願い事の話で今日はね、まあ、これ願い事の話にちなんで来ると思いながらなんですが、だいぶ前にねブログで書いたことがあるお話なのね。以前に全く同じような暑い日で、私はラスベガスの方向へね向かって車で移動していたんですね。ちょうど仕事の打ち合わせであって、大きなコンベンションに私がいつもねお世話になっているメンターさんがいて、その方のね別荘のところで一旦ちょっとなんていうの合流して、彼女の別荘に泊まりながらその大きなコンベンションに向かうっていう日だったんですね。で、一人で車を運転していて、でベガスに向かう途中って、今日私が見ていた背景と同じようにね、そのなんて言うんだろう、砂漠のような、そんなね山の間をねハイウェイが、まあ、通っているんだけど、アメリカね、こういう背景とかね光景っていうのを映画とかで見たことある方々もいると思うとね、本当にただ広いもう荒野の中にハイウェイがあるっていう感じでね、そんなところを移動していると、ものすごくやっぱり暑い日で、あまりにも暑い日はクーラーとかを使わないこととかね、そんな話をよくニュースで流れてた日だったんですね。なぜならこの車のクーラーとかをねガンガン一生懸命ヒヤドとしてオーバーヒートになってしまったりする人たちとかも出てくるので、気をつけてくださいってニュースとかで流れていた日だったんだけども、まさにその光景と同じように、まあ、車がオーバーヒートをしてしまって立ち往生している家族であったり、そういう人たちがハイウェイの脇にすごくたくさんいてね、この状況を見て、はあ、雨でも降ったらいいのにって私は思ったわけですよね。そうするとね、 ものすごくやっぱりその光景が痛々しく感じて、もう雨でも降ったらいいのにと思っていたところに、もうどうか雨を降らしてくださいって、どうか雨を降らしてくださいって、その土地の神様なり、ね、どうか人々を助けるためにどうか雨を降らせてくださいって。雨を降るとね、まあ、少しなんていうのかな、今のこの暑い状況からね、少しでもなんていうのかな、空気が冷えてくるんじゃないかって、まあ、あまりにも暑い時だと雨でも降ったらいいのにって私たちは思うわけよね。曇りでもなったらいいのにって。でそんな風にね、もう天使でも何でもっていう風に、まあその時天使だったんじゃないかな、結構よく出入りとかいろんな天使が行く出入りをしていて、でその時にその土地の神様にってお願いをした時に天使がポンと現れて、でそれで私はもう本当に人々がみんな熱い思いをしながら移動してるから、とにかく雨を降らせてくださいってお願いをしたのね。そしたら本当にもう数十分のうちには雨が降ってきたんですね。もう土砂降りっていうぐらい、砂漠の中にもう全然雨雲一つないのにいきなりバーって雨が降ってきたんですね。まあ、そこでもうドヤ顔で登場したのは天使よね。もう雨を降らせたからっていう感じなんですよね。でも願いを聞いてくれたの。もちろん私が雨でも降らせてくださいってお願いをしたし、でそこにね、あっという間に1時間もしないうちに雨がね降り出してきたわけよね。でもそうするとね、あまりにも40度以上の気温の中に雨が降ったら、皆さん少し砂漠のようなエリアだと、はい、想像つくと思うんです。雨がねいきなり暑い、もうこのアスファルトの上に雨がね降り注ぎ、そして周りもものすごい暑い状況なわけよね。よくテレビのね、なんかワイドショーみたい、ワイドショーじゃな、なんだっけ、なんかテレビのいろんななんか日本の特別とか番組とかでね、こんなあまりにも暑い砂漠とかで、アメリカではのなんだっけ、車のボンネット、黒いブルマのボンネットに卵を割ったら、なんか目玉焼きがその暑さでできるみたいな、そんなのを見たのを思い出したりとかして、でそうすると雨が降ったことでね、ものすごい熱風の水蒸気がバーってもの上がっちゃったんですよね。そうするともう目の前が真っ白になってしまって、この水蒸気のために、そしてみんなハイウェイをね120キロとか130キロで走ってるのに、もうみんな一気に車をスローダウンしてゆっくりと走行しないといけなくなったり、今度はものすごくこの水蒸気のために目の前が見えないので、で横の車ハイウェイの脇に車を止める人たちも出てきてしまっていて、で私もそれまでね100キロ以上で走ってたのが、もう全然そんな100キロ以上じゃなくて、みんな50キロとかでね、もうスローなゆっくりと、もうとにかく目の前の水蒸気がなんと収まるのをね、みんなゆっくりと様子を見ながら進むような、もうハイウェイではない状況に今度はなってしまったんですよね。と思った時に、願いを叶えたよって出てきたのが天使で、ほらちゃんと雨降らせたよって、人間の願いを叶えたよって来たんですよね。でその時に、確かに叶えてくれたんだけれども、限度を分かるわけではないんだよなと思ったんですね。なぜなら本当に土砂降りが一気に降ってきてくれたことで、奇跡のような土砂降りでね、もうすごいありがたいものではあるんですよ。でもまあこの状況でみんなが今度は進めないって状況になった時に、と思えてね、そうするとそうだよね、異次元のね天使とかその土地の神様とかになってくると、人間がどのくらいって思ってる量とかね、それを分かってないんだよなって私は思ったんだけども、その時はね、だからこそ、お願いするんだったら なんていうの、曇りにしてくださいとか小雨にしてくださいとか、もう少しなんていうの、涼しい風が吹くようにとか、願い事をね、私の願い方、願い事のなんていうのかな、まあ、質っていうんですかね、そのポイントがここじゃなかったよなって、その時に気づいたんですよね。はい、もちろん天使が私たちの言動とかこの生活の中でね、こんな暑い時にこんな雨だと水蒸気がすごい立つっていうことであれば、少しもう少しね違う、まあ、涼しさをねある雨にしてくれたらよかったのにって、天使の方がこの世界は分からないんだよなと思ってるんじゃなくて、ただ単に本当にそのままの願いを叶えてくれただけで、その時私ブログには天使は私たち人間のその世界のことが分かるわけじゃないんだよなって書いたんだけども、でもそれはね、ある意味この自然界の法則の中で私自身の方が実は願い方を分かってなかったんだろうなと思うわけですよね。だから天使やその神様であったり宇宙であったり、私たちの願いに忠実だと思うのね。それも私たちが切に願えば必ず叶えてくれることってのはあるわけで、でも私たちがどんな願い方をするか、またはどんな願い事を送るかによって、ね、そのままを叶えてもらう方がいいのか、それとも私たちがその願い方をクリアにするっていうことね、明確にするっていうことがとても大切だったんだなと思うんです。その時私が本当に願っていたのは、あまりにも暑い気温の中で、みんなが暑さの中で大変なことになっているからこそ気温を下げてほしいとか涼しくしてほしいっていうことだったのに、私は単純にこんな時だったら雨が降ったらいいのにって思った私の計算間違いだったと思うんですね。だからこそ私たちは願いを明確にすること、今日は七夕の日でね、もう私過ぎましたよ、まさみさんっていう人たちは、いやもう七夕の日過ぎたっていつでも私たちは願い事をいつもしてると思うのね。だからこそ願い事は小さくても大きくても、ただ単に願いっていうものではなくて、その願いが何で必要なのか、どんな思いであなたがその願いを望んでいるのか、そして細かく明確にしていくっていうことがものすごく大切になってきます。これはね、いろんな目標とかね、多くの皆さんが決めたりとか、仕事の場とか人生であったり夢の場であったり、いろんなところで願いっていうのはね、皆さん思ったりすると思うのね。でもその願いっていうものが、例えば親御さんであったら心配から来るものなのか、それだったら心配ではなく、どんな願い、子供たちの幸せを願っているのであれば、どんな風に願い、どんな風な現実っていうのを見たいのかって、私たちはね、常にただ単にその時に願ったことをポンって言ったりすることによって、ポンって帰ってきたことで、あ、これじゃないんですみたいな、私のね雨の体験みたいにやっぱりやりがちなんですよ。アメリカとかでね、例えばハンバーガーのセットとかレストランとかね、お店でお願いとかしたりすると、ハンバーガーの焼き具合、パンはね、どんなパンがいいのか、そしてね、うちの主人なんかオニオン嫌いなんで、オニオン抜きにしてくださいとかっていうわけをね。でそんな風にして明確にすると、ポテトのサイズはどのサイズがいいのか、ポテトでさえもいろんなフレーバーがあったりするわけで、じゃあ次に飲み物のサイズはどれがいいですかなんて言ってくるとね、もうあれこれあれこれ細かくオーダーをしていかなきゃねいけないわけで、まあ行かなきゃいけないってわけじゃないんだけど、そうするとね、食事一つにしても私たちはね、細かくオーダーをして、そして自分の希望通りのもの、あれって飲み物をラージサイズでお願いしたはずなのに、なんで、まあ、スモールが来てんのって、お願いしたはずなのにっていう言葉が出るわけよね。お願いしたはずなのに、また今だとタッチスクリーンで注文したつもりが、あ、間違って違うのを押してたとかね。で注文するときに気づいたら、あ、これちょっと戻ってみたいなやってね、アライメントしていくわけじゃないですか。中にはね、綺麗にやっていたときにスモールサイズお願いしたのにラージできたラッキーなんていう時もねあるかもしれないし、でもね、私たちがこの食べ物一つでさえも細かくお願いするん することによって希望のものがやってくるので、ね、願い事一つ、あなたの人生の中の願い事もね、きれいに明確にしていくっていうことをね、これまでも似たような話を何度かしてきてるけれども、ちょっと皆さんね、明確にしてたつもりが明確じゃなかったっていうところもあると思うのね。だからこそ皆さん、今日の七夕の日7時台に私は皆さんにね、777の時間帯にこうやって願い事のお話をしているので、皆さんにその思いと願い方、そして宇宙とのコミュニケーションのあり方をね、今日もマスターしていただけると嬉しいなと思い、その話にちなんでお届けさせていただきました。まあ、その中でもね、私も今日こんな風になったらいいなと思うことが、ちょうど皆さんに録音しようと思う瞬間にね、携帯を手にしたらその連絡がね来て、息子たちからの連絡だったんだけども、ああ思った通りの、現実を見ることができて、私もそうだよなって思った、そんな日でもありました。なので皆さんもいろんな意味でコミュニケーションも含めて、ね、その人間との大切な人たちのコミュニケーションを含めて、皆さんの願い事、ちっちゃな願い、心にふと思ったことがね、願いっていう風に認識されてしまう時もあるわけで、アラジンの魔法使いだってそうだよね。で、願い事を言った時にポロって言ったことを願い事って思われてしまってカウントされてしまって、それ願い事じゃないかなっていうことだってあるわけよね。私たちは実は日常の中にそんなことね、あ、今ってことが願い事じゃなかったのにというようなことがね、なりがちなので、皆さん、毎日願い事、そして願いというものがね、常にあなたの思いと言葉と心が宇宙との連携の中にね、毎日毎日循環のある願い事のね、そんなフィールドの中に生きていることも認識していただけるといいなと思います。 Thank you everyone。 それでは砂漠をね、見ていた中であっという間に過ぎていって、もういろんな光景を見ながら、お月様もね本当に綺麗でね、砂漠の中に真っ白に映ってたお月様がどんどんどんどんサンセットの時間とともにね、少し輝き明るくなってきたので、皆さんもね、時間とともにあなたたちの人生もきっと輝く瞬間っていうのが毎日の中にあると思うので、 Enjoy everyone, promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you, oh, have a beautiful day。 それではほぼロサンゼルスに到着のマサミライトでした。